ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、どうしてもひばりクラブの方に、聞いていただきたいことがあるんですね。この前、ある講演会、この講演会非常に大きな講演会で、1200人ぐらいいたんですが、非常に若い人で、大体35歳ぐらいから50歳ぐらいの人多かったんですが、この日本がですね、人種差別をやめようと、いうふうに国際的に発言した最初の国であるということを知ってる人がほとんどいなかったんですよ。1200人もおられてね。しかも本当に社会で活躍してる方でしたね。ですから私はもう非常にちょっとがっかりして、それで少し言葉つきも少し荒くなったような気がいたします。というのはですね、今日本で人種差別はいいことですか悪いことですかって言ったらね、日本人のほとんど100人が100人、人種差別はそれは良くないって言うでしょうね。それから、例えばマスコミとかそういうふうに普段から良い子を標榜している人はですね、なおさら人種差別、そんなことはいけませんよって言うでしょうね。で、実は、イギリスのエリザベス女王の葬式があり、日本人は何かこう、イギリスに天皇陛下が行かれてとかいうことを名誉に感じたりしておりました。一方、イギリスの BBC っていう放送局は、日本の NHK に当たるわけですけども、その BBC がですね、アフリカがエリザベス女王の葬式をやる前に、イギリスは我々に対して謝罪しろと、こういう声明を出したり、南アフリカだけじゃなくてですね、いろんな国が、進言してた国がそう言ってるということを BBC が流しました。それは昨日言ったわけですね。私はもちろんそれはですね、日本の放送局っていうのがいかにこの形だけが人種差別であるかと。アフリカの諸国がね、葬式やる前に謝罪が必要だと、いうふうに言ったことは日本は僕恥だと思ってるんですよ。っていうのは、実はその第一次世界大戦で日本は連合国側についたもんですから、枢軸国側のドイツ、オーストリア、トルコといったところと戦争したわけですね。で、現実的には日本は世界の遠くに出ていかないっていうのが方針ですから、そこは白人と全然違うんですよね、考え方が。それで近くの中国の遼東半島で、ドイツ軍と戦ったんですよ。ドイツがその頃遼東半島を占領しておりましたから、ドイツ軍と戦いました。それから今で言う、いろんな皆さん島の名前知ってると思うんですけど、トンガとかですね、そういった南の国ですね。太平洋の小さな島をドイツが全部占領してました。それを全部奪回しました。日本がですね。日本っていう国はですね、アジア人を攻めたっていうことはほとんどないんですね。攻められたということが一回現行でありますが、攻めたということは、この長い歴史、2000年の歴史のうち2回しかないんですよ。そういう点ではですね、他の国とは全く違う国なんですね、日本は。日本は他国を攻めない国なんです。最も世界で平和な国であったでしょうね。外部の国と戦争した回数が少ないっていうことでは、多分世界一に近いと思います。日本の軍事力から言ってですよ。もちろんその非常に弱い国はですね、もちろん攻められませんから、そんなこと起こんないんですけどね。中国なんかは中国の悪口はあまり言いたくないんですが、中国なんかはもう中国の外側に何回も何回も攻めてますからね、もう。時代と共に攻めてるつってもいいぐらいですからね、侵略してますから。全く違うんですね。日本の考え方が違うんですよ。それで、ドイツが負けましてね、第一次世界大戦で。日本が戦勝国として、1919年のパリ講和条約に行きました。そこでですね、その時代はですね、ヨーロッパの白人の数カ国が、アジア、アフリカ、南アメリカ、ほぼ全域をですね、植民地にしてたわけですね。その当時植民地はなかった国っていうのは、その当時のシャム。これはイギリスとフランスの間の植民地に挟まってまして、干渉地帯として一応残っておりましたが、自分の力で独立したわけじゃありません。それから中国もほとんどの土地を割譲して、そしてなんとか黄河領域で生き延びてたっていうことですね。しかも白人側に寝返りました。日本だけが、自分の国として独立してたという、世界で、白人支配にならなかった、唯一と言ってもいいかもしれませんね、の国だったわけです。その国がですね、ドイツとの戦争に勝ったということで、パリ講和条約に行きましてね、 さっきベルサイユって言ったかな、パリ講和条約ですね、に当時西園寺金持公と牧野前の内閣の外務大臣が行きまして、あろうことに人種差別撤廃条項っていうのを主張したんですよ。この際人種差別をやめようと、こういったわけですね。日本人は黄色人種だと、人種差別ということはもう不当であると。これ皆さん賛成しますかね、反対しますかね。日本のマスコミの人なんか文化人なんか左翼の人全部賛成すると思いますよ。その人たちはなんで今度声を上げなかったのか。それで僕はひばりクラブの人たちに対してちょっと胸の使えをちょっと訴えたいという感じがするんですよね。その時の西園寺公と牧野元外相の大変さってのは大変だったんですよ。そりゃ周りが全部28カ国だったかな、周りが全部もう人種差別なんか当たり前じゃないかと。人種差別がなければ植民地全部放棄しなきゃいけないんだから、そんなことできるかと。そういう時代ですよ。アメリカはもちろん奴隷は少しずつ解消してましたけど、それでもその途中にありましたし、それからまあヨーロッパはね、フランスはアルジェとかマリーあたりから、どこの国もこの奴隷もしくは奴隷に近い人たちがいた時代ですね。もちろん植民地にするってこと自体が人種差別なんですよ。でも日本もね、やっぱりアジアの国としてのプライドがあって人種差別撤廃条項っていうのを出したんですが、もちろんそれはなかなか通ると思ってたわけではないんですよね。まあ、とにかくだけど出席する限りは勝ち負けは別にして自分の国が正しいと思うと言おうというこの勇気、誠実さ、それはまあ立派なもんですね。日本人は本当にはそうだったんですよ。僕ね、歴史が好きで平安時代とかね、鎌倉時代とか江戸時代ずーっと見てますとね、本当に日本は気高き民族だったんですよ。もちろんほじくり出せばね、100分の1とか100分の5とかはまずいではありますよ、人間だから。だけど平均としては本当に立派な国だったんですよ。それでそのパリ講和条約で頑張ってね、ウィルソンってアメリカの大統領がもともと主催者だったんですね。国際連盟っていうのが戦後できました。第一次世界大戦の後にできましてね、日本も途中で脱退なんかしましたけども、それを作った会議がこの1919年から1920年にわたって行われたパリ講和条約だったわけですから、大変立派だったわけですね。もちろん有色人種で国際連盟の設立に貢献した国は日本だけですね。で、頑張った。そしていよいよ会議の終わりの方になって採決が行われた。日本の提案に対して採決をしますとアメリカのウィルソン大統領が言って、賛成16カ国ですよ、反対12カ国、こうなりました。いや、全く意外な結果でしたね。白人が世界中を支配した時代、人種差別が普通に行われてた時代、その時代にやはり、世界の人たちの心の中の本当の心はね、損得は別にしたら、本当の心は人間というのは肌の色なんかで区別しちゃいけないというふうに思ってたんでしょうね。それでそうなりまして、そしたらウィルソン大統領がこれあまりにすごいから、今人種差別撤廃条項をこの国際会議で認めたら植民地全部離さなきゃいけませんからね、それはできないと思って、急遽その時に、まあひどい話なんですけど、それまでの議案は全部多数決でやってたのにもかかわらず、この人種差別撤廃条項だけは、この条項はあまりにも重要だから全会一致でなければ可決とは認めないと、こう言ったんですね。確かにそうかもしれません。というのはですね、もちろんその会議の規則を破って日本の提案だけが全会一致しなくちゃいけないなんていうのは、それは不当ですよ。不当は不当だけども、全世界がもう人種差別で成り立ってる時に、それはちょっとっていう感じもわからないではないけども、しかし同時に各国代表の心の中には、日本というのは気高い民族だな、侮れないなと、こういうふうに思ったわけですよ。それから約100年、日本は2019年も2020年も、パリ講和条約締結記念を祝した祝賀会をやんないじゃないですか。世界に冠たる業績ですよ。人種差別撤廃条項を提案して、可決っていうか多数を取ったっていうことはもう大変なことですよ。その歴史は、マスコミとか文化人とかそういう人たちは知ってないんですかね。やっぱり私はね、国っていうのは文化の継承がいりますよ。文明の継承って言いますかね。やっぱり日本人が人種差別というのはいけないことだと常に やっぱりそう思ってなきゃいけないってことないですけど、日本が黄色人種ですから、そのはずなんですよ。今でも日本人のほとんどは人種差別がいけないと思ってますよ。特にマスコミとかはそう思ってますよ。しかし、その時その時に応じてエリザベス女王の葬式だったら、まあいいじゃないかと。アフリカの国が謝罪がなくしてなんで葬式かと言ってる最中に、その情報も日本のマスコミには入ってるにもかかわらず、そして我々のおじいちゃん、おばあちゃんが頑張って世界に対して人種差別に対する、そのね、間違ってると言って、もうパリで頑張ったにもかかわらず、なんでこんな栄光ある素晴らしい日本人の態度を継承しないんですかね。残念ですね。そしたら日本人は尊敬されます。やはり人間というのは大切なお金とか地位とか軍事力とかそういうもので核爆弾をどのくらい持ってるとかそういうことじゃなくて、やっぱりあの日本民族は偉いと、気高いところがあると、歴史も深いと、他人に対して礼儀もちゃんとしてるというふうに思われることですね。それが我々が日本の子供とか孫に送る一番大きな財産ではないかと、まあ、こういうふうに思って非常に残念な気分なもんですからちょっとその1200人の講演会の時もですね、ちょっと言葉が荒くなりました。しかしこのひばりクラブの皆さんとは親しいもんですから、一つ僕の気持ちも聞いてもらいたいなと思いまして、今日はお話をいたしました。